はい、この7章のところには福音の実現のことが出てきます。最初のところには百人隊長の一人のしもべが病気で死にかけていたと2節にあるわけですけれども、この百人隊長は5節を見ると、私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。なんとローマの、その非常にこの地位の高い隊長であったにもかかわらず、ユダヤ人を愛して、そしてユダヤ人のために街道を建てるというような、そういう人であったわけです。しかもこの百人隊長はイエス様のところにこの使いをやって、そして6節の終わりを見ると、あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんと、そのように言ってるわけです。どちらが偉いかというと、大工の子よりも当然ローマ軍の百人隊長の方が偉いということであるわけなんですけれども、彼は屋根の下にお入れする資格はないと。そして7節を見ると、ただお言葉をください、そして私のしもべを癒してくださいと、非常に平気だった思いを持ってこの百人隊長は言われたわけですけれども、イエス様は9節を見ると、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません、そのように言われて、なんとそのしもべは良くなっていた、10節に出てきているわけです。百人隊長は異邦人であり、また権威を持った人であったわけなんですけれども、本当にこの神様の前にへりくだり、そしてまた謙遜を持ってこのイエス様に使いを送る、それがその人の信仰であったわけです。イエス様は信仰を見られる、そして癒しの御業をなされるということであるわけです。そしてその後にこのナインのヤモメの一人息子が死んでしまったというようなことが出ているわけです。イエス様はどうされたのか、13節に主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくても良いと言われた。深く憐れまれた、母親はやもめ、もう頼る者が誰もいない、しかももうその一人息子が死んでしまうというような、もう本当につらい悲しいその現実を見た時に、イエス様は憐れまれた。そしてその若者を14節にあなたに言う、起きなさいと、なんと死んだものをよみがえらされる、イエス様は、もう奇跡を行われた方であり、人々の反応はどうだったのか、19節に、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。そのことを見て人々は神様を崇める、その神の御業が表されたということであるわけです。そしてその時に獄中にいたヨハネが2人の弟子を使わして、おいでになるはずの方はあなたですか、あなたがメシアですかと聞きに行かせた。なぜならばメシアが来たならばもう国が変えられる、ユダヤ人たちの期待というのはそういうところにあったわけですけれども、イエス様が答えられたのは何かというと、22節のところに、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられていますと、イザヤ書61章のその予言がもう成就しているということを、イエス様は弟子たちに伝えさせたということであるわけです。ですからこの救い主が来られるっていうのは、ただ世の中が変わるっていうような、そういう仕組みでもなければ、自分の思い通りになるということではなくて、神様がもう予言された神の国が近づくということであるわけです。それはもう私たち自身が変えられる、その救いに預かっていき、希望を持つことができるようになるということです。なぜバプテスマのヨハネが使わされたのかというと、27節に、 見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると、この救いの道を備えるのがバプテスマのヨハネのこの使命であり、そして神の国を実現させていくのはもうイエス様であったわけです。そしてその通りにこの癒されて悪霊を追い出し死んでいるものを生き返らせる、そのことをなされた。しかしこのバプテスマのヨハネがいくら語ってもパリサイ人やまた律法の専門家はどうしたのか。30節を見ると彼からバプテスマを受けず自分たちに対する神の御心を拒みました。パリサイ人や律法の専門家たちはそれを拒んだ。彼からバプテスマを受けなかった。イエス様はどうだったんだろうか。イエス様は逆にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、そして正しいことをなされるということを実際に行われたわけです。そのことは32節のところに、笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった、笛を吹けど踊らずという、ことわざが、こういうところから出てきているわけなんですけれども、あの律法学者やパリサイ人たちの良くなかったところは何かっていうと、神の律法は知っていてもそれを行わないということであるわけです。それがもう律法主義、ただもう口だけのものとなってしまう。私たちもただ知ってるというだけではなくて、神様の御心を喜んで行う、そのように私たちは本当にならなければいけないということを教えられるわけです。そして36節にはこのパリサイ人のシモンがこのイエス様を招く。しかしそのところになんと37節にはこの一人の罪深い女がやってきて、香油の入った石膏の壺を持ってきて、そしてイエス様に香油を塗るということをしたわけです。このシモンはどんな女なのか知っていて、この罪深いとそのように心の中で思っていた、そのように人を蔑んでしまうというこの心をイエス様は見抜かれて、そして借金の話をされて500デナリと50デナリ2人が許されて、どちらの方が多く許されたか、当然500デナリたくさんの借金を許された方が多く許されたと。そしてそのことに対してイエス様はこの女の人は47節に多くの罪を許されている、彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。多く許された人は多く愛することができる。私たちも同じではないだろうか。イエス様にどれほど私たちは許されて愛されているのか、十字架の恵みを本当に知れば知るほど私たちはこの神様から愛されているということが分かり、そしてこの香油のイエス様に塗った女の人のように、私たちはイエス様にその愛を少しでもお返しすることができるんではないだろうかと思います。私たちが生きるのは律法によって生きるというのではなくて、神様の愛によって生かされる、そしてまたイエス様の憐れみ、そしてまた御言葉によってこの神様はその御業を私たちになしてくださる。私たちも日々御言葉を読んでいますけれども、イエス様がまた今も働いておられて、この神様の御業をなしてくださることを私たちは信じるものとさせていただきたいと思います。